もしかしたら今切れてるかもしれないので、もう一度2から始めます。2の2のファイルの2ページ目、これは何でしょうか。これもまあクエスチョンに付け加えましょうかね。で、それこれは何だな、どういうものなんでしょうかということですね。からグーテンベルク2回目は入ります。グーテンベルク以降になりますので入りますが、さて、グーテンベルクの写真が3に出ていて、4ページにグーテンベルクがまあ出てます。14世紀終わりに生まれて、15世紀の半ばですね。ただまあこれが全てじゃないんですけれども、実際にはグーテンベルクという人はここに書いてあるように生まれた年も、まあ、死んだ年も若干不明であると。でなおさらよく言うのは、この3ページに戻ると分かるんですが、まあ分かっての通り、この写真はフェイクです。まあ今だとフェイクというとすぐ君たちは分かるんだけど、まあこれは言ってみれば、後からこういう人だろうというふうに作られた、まあ、像と作られた、まあ、絵ですね。で、それがまあネットに出てたらですね、教えてください。実際にありません、ね、まだその肖像画を描いたりとか写真なんかを持った後ですけども、絵というものに関して言えばもっともっとあった、まあこのね人形みたいなものはあったんだろうけれども、残念ながらこれがグーテンベルクの人形ですよっていうのは残っておりません。4ページ目、まあ42行聖書クリックするとどっか行くと思うんですけれども、慶応かな、日本にもいくつかあります。全部で 何十冊もありません。ものすごい値段がついてますけれども、まあ見といてください、どんなもんだかね。で彼はまあそのためにですね、馬や羊をですね何頭もね、まあ殺してるわけで、そういう言い方は悪いですけれども、人類の発展のためには動物はね、なぜ牛や馬や、まあ、羊がね殺されたかっていうと、結局そのまだ紙というものが十分でない時に書く素材として、あるいはインクとして、あるいはそれを本としてね、やるものですね。ちょっと僕の嘘っぽいやつが6ページに載ってますけども、まあこんなようなね聖書のものを作り出したわけですね。でそのために幾ばくかの動物が犠牲になってたのは、まあまあどう考えるかということですけれども、まあそれはともかく、これがこう普及していくわけですね。これはジャーシのあの資料のところの、ところにこの新、つまり活版印刷紙、グーテンベルクがドイツで、まあ発明をした活版印刷紙と金属活字がですね、ヨーロッパにまあ1世紀経たないうちに、1世紀差で100年ですからね、早い、すごい早い進行速度でヨーロッパに広まっていくわけですね。でそれはまあ後に新聞やその各地にですね印刷機が置かれてという話になりますが、簡単にここで言っちゃうと、印刷技術というものが世の中に普及するようになるね。それからそれに伴って製本、つまりそれをこうバインディングする、日本は、まあ、この頃ようやく、注目を浴びてるかなと思いますが、本のね表紙のカバーのね、想定っていうのはする人たちっていうのは、まあこれまであんまり目立たないっていうのも、まあまあ目立たないでね、黒子ですからね。印刷屋だってね、君たちはだってね、直木賞や芥川賞の受賞した本を買ったり読んだりしてても、その時の想定とかっていうのにどれくらい、まあ、聞く、まあ見るかっていうのはね、まあ普通の人はあんまりいないんですよねって。もちろんそういうのに関心を持ってやってる人。とかもう一つ言うと、これはみんなあれですから、ラテン語ですから、今ラテン語はどうなんでしょうってのありますね。どうなんでしょう、ね、日本で外国第二外国語、第一外国語でラテン語をどのくらいっていうと、もうかなりこう狭まってくると思うんですが、結局それが後に英語だけではないんですが、まあドイツ語やフランス語みたいな書籍が、あるいは新聞が出てくるわけですけども、まあ簡単に言っちゃうと通訳ですよね、翻訳家を生み出してくると。 で、まあ総合的に言うとプリンティングプレスはその出現とともにプリンターですね。今ちょっと発音悪いけどね。プリンターっていうと多分今皆さん身近にあるプリンターで、ね、プリンターをやってる、まあ、プリントするって言葉は別に、印刷機が出てきたからあるって言葉じゃないんですけれども、とにかくまあ君たちが印刷をかけるときにプリンターを使ってねっていうわけじゃないですか。プリンターっていうのも白黒もあればレーザーもあるしカラーもあるし、ね、今やサンディープリンターみたいなのがあるんで、その印刷、さっきあの印刷のところが1回目の時にファクターっていうかで重要だっていうものに挙げておきましたけど、それがどんどん開発されてきて現代のコミュニケーションの中に大きな意味合いを持ってくるわけですね。まあ印刷人というですね、これだからプリンターというですね英語っていうのをきちっと。で、5ページ目に書いてあるように、これはまああるイギリスの博物館のなところのですね、なんか下の方が汚いですね、ふっと、こういうふうに書いてあります。で、重要なのは上から1,2,3行目から、つまり何かっていうと、まあまあさ、ヨハネス・グーテンベルク is the recognizer of the father of printing。 よくまあ各国で印刷技術の父とか印刷人の父みたいな言い方をするのが father of printing っていうわけですけども、じゃあ日本だったら誰でしょうねっていうことになりますね。あ、これも質問かな、クエスチョンになるかな、ね、日本だったら誰でしょう、アメリカだったら誰でしょう、イギリスは後の話に出てくるかもしれませんね。イギリスは誰だったんだろうっていうね、ね、今やね、創業者でいうとなんだっけ、 Windows 系っていうかこの IT 自体を作り出した父親は誰かっていう、ね、創始者は誰かですと、ビル・ゲイツでも君たちはあんまり分かんないかもしれないな誰でしょうねっていうね、ね、作り出したのは Mac とか言うけども、じゃあ Mac の創業者って誰だったんでしょうねっていうことですね。まあ今やそのね、ビル・ゲイツもね過去の人となり、今や Amazon のね人がなんか億万長者みたいな言い方をしてますけど、されてます。はい、 It was Gutenberg who combined、 ここですよね、 combined a number of futures from the technology of the time to form a new invention。 わかる、ここ、ここが重要なんですね。 Printing with movable type、 これですよ、活版印刷術、あれなんだろうっていうことですね。まあ考えてみてくださいね。で、There is no known, unknown ですよね。No known, authentic portrait of Gutenberg. And so this model っていうのは、あの、さっきの左側のやつの下に書いてあったのかな、これは。So this model gives only an impression of what he may have looked like. Looked like ね。はい、そのものですね。はい。でも、博物館とか美術館っていうのは面白いですね。これなんかちょっと変、Gutenberg。で、そうこうしているうちに、印刷機がヨーロッパに普及していきます。普及するということは何かというと、印刷機は勝手に歩きません。勝手に動きません。ね、配達もしてくれません。ね、黒猫山とはありません。そういう時代何かというと、それを持って動いた人は人間だったわけですよ。印刷人だったわけですね。ところが当時の印刷機っていうのは、ほぼ20から50人ぐらいいないと印刷工場で、そのぐらいの手間暇がかかったわけですね。このファイルの後ろの方かな、違うかな、もうちょっと後の方ですかね。ああ、15ページぐらいまでに飛ぶと、まあグーテンベルクの頃の印刷機の印刷工場の様子、プリンティングファクトリーっていうかね、工房っていうね、漢字わかりますかね、出てないですけども、工房みたいなものがこのファイルの お尻の方についてますけれども。まあそう言ってみれば、人が動く。But however ですね。ただし動いて印刷物を出すからといって、それは売れたかなんていうプロセスでいくと、全然そうじゃないんですね。じゃあその印刷機や印刷人を誰が面倒を見たのか。あるいはどうしてそんなに普及速度として、マインツからグーテンベルクの、まあ、ドイツから、まあ、新聞が出てくる、印刷物が出てくる、いわゆる世に言うね、国々をこう追っていくと、どうしてそこが普及したのか、そういう印刷人が行ったのかっていうことは、調べれば調べるほど、まあ分かれば分かるほど面白いですね。ね、 まあ、簡単に言っちゃうと、この印刷にされたものが複数出るにしても、読める人が、読む人がいるかいないか、じゃあ読める人、読む人はどういう人なのか、ということをこう考えていくと、メディアの普及とか、メディアのリテラシーのことを根本的に考えるときに、ね、いい、やっぱり歴史というのはそういうことを考えさせてくれるんですね。ね、今更何を、ね、グローバリゼーションはみんな考えていなかった。感染病、ね、感染学の人たちは、まあ、考えたんでしょうけど、考えたっていうか、ね、国際コミュニケーション、グローバリズムの推進者の人たちは考えてなかった。何か、ウイルスも一緒に持ってくるって。ね、まあ、それは現代的な話ですが、まあ、それがだんだんにですね、紙というものを使って、オランダやイギリスや、まあ、ドイツだと思うか、フランスや、ね、ヨーロッパにこう広まっていくわけですね。もちろん日本にも、まあね、新聞というものが入ってくるわけですけども、まあ、新聞は輸入品といえば輸入品ですし、まあ、瓦版と合体していきますが、さてここに書いてあるのは簡単に言うと、その頃最初にどういう形で新聞が出たかということですね。まあ、重要なのはヨーロッパが、まあ、逆に言うと EU が崩れていく過程みたいな、ね、神聖ローマ帝国や東ローマ帝国がこう崩れていく過程の中で、商業主義が、商業資本主義が始まって、人々が動くということがまず第一にあったわけですね。はい、この辺あんまり話すとまあダブっちゃうかもしれないので、まあ、ざっとこう見といていただければいいんですね。で、代表的なのはそこにある、まあ、フッガー家とかトルンタキシスなんていうのね、まあ歴史をやらないと、ジャーナリズム史をやらないと、ジャーナリズム史の本には出てこない、他の経済や金融史やヨーロッパの世界史みたいなことをやるには必ずまあ出てきますね。まあ僕がよく言うのは、日本で言えば、まあ、勝者ですよね。近い言葉で言えば勝者ね、戦前の財閥、まあ今の財閥もありますけど、そうしたところが要するに商品を、まあ、今度物を作って売るというね、今までの農耕から変わってきた中で、社会がそういうふうに変わってきましたから、そのためにどういう情報を手に入れたら、いち早く向こうの国と向こうの国はどうも戦争しそうだっていうね、まあまあ、それからどこだや干ばつが続いているからなんていうのを、その会社内のネットワークじゃないけれども使うようになる、まあ、いわゆるニュースレター、まあ、皆さんがね、クラブの開放とかね、やってる、まあ、ある意味で言うと LINE っていうのは、その中でいうクローズなネットワークで言えば、それが LINE 化しているなんていうことも同じだと思いますよねって。で、そこに出てくるのが、まあ、後のロイターもそうなんですが、ロスチャイルドとか、金融と情報をこう上手にやる商人ですね。からロイターの話ができる。まあ、これも、クリックすると、通信社の歴史と同盟通信社、大丈夫です、これは日本語ですから、まあ、そういうのをざっと読んでいただくのと、原原先生のテキストを上げてますけども、あれの後ろ、一番後ろが通信社の、まあ、ショートヒストリーなので、まあ、それも読んでおいていただけるといいと思いますね。まあ、皆さんは、まあ、この中でどのくらい通信社の名前を知ってるかどうかですね。なぜか日本の通信社ありません。あ、これもちょっとあれしようかな、クエスチョン追加ですね。改めて多分クエスチョンは書き記すかもしれません。はい、次、重要なのは、まあ、その頃、まあ、新聞が出たところもこういうところですけれども、ニュースの収集地、つまり人々が自由に動いて、まあ、その後のね、第一次産業革命とか第二次産業革命のような、時代よりももっと前なんですけれども、まあ、人々が集まって、まあ、都市というものを形成すると。で、都市を形成して、そこに人々が集まって工場に働きに行き、物を作るようなね、工場に働きに行き、というような時代に、時代のまあ一番最初ですよね。まず一番は、要するに農業で、日本の荘園のように、農奴として、王様がいて、その下に貴族がいて、それからナイトがいて、騎士がいて、で、城があって、その領地をに領地に領民っていうかいてっていうね、日本の、まあ、昔の藩みたいなあれですよね。その時代が変わってくるわけですね。人々がそこにしがみついて荘園っていうか 要するに作って自給自足じゃないけども、それ年貢をやっとけばちゃんとあの騎士が守ってくれるね、まあ、年貢を納めるシステムから今度そこが解放されてつながっていくわけですよね。つながっていく。でそれが人々がまあ集まり出したり離れるところが、まあ、ちょっとヒント言っちゃったけどここに書いてあるね、つまり人々の噂話与太話だって。まだね、まだ通信社っていうのができたけど、通信社はあのかなりその意味で言うと新聞より歴史は古いと言ってもいいんでしょうね。ただしそれをどう伝えるかっていうのはあのクライアント、つまり金融会社、商社には契約をして、まあ、お金はもらってっていうのはね、まあ、現代的な話になるよ。今は昔はそうじゃなかったんだけど、まあ、とにかくそういうことであるんだけど、まだメディアというのがない時代、そろそろでも各地に新聞というものが現れてきたってね、まあ、ニュースの収集地に10ページに書いてあります。でここで、通算番号クエスチョン3とか4になってますが、ちょっと変えるかな、なんかまあ後で足していけばいいんで、この青いやつが多分質問になると思うんですね、クイズみたいな。当時のニュースの収集地に共通する特性は、はい、この10ページに戻ってここから何が出てくるかですね。ヒントはね、現代でもその言葉は、まあ、場所っていうかね、あの一般的な特性の言葉を何かワンワードで言った時のね言葉っていうのは、ヒントはね、ワンワードだよ、ワンワードのヒントっていうのは現代でも非常に君たちが身近なところにある装置に名前が付けられてるし、現代でじゃあ国と国、外国と行き来するときにどういう君たちは経路を使ったり、どうやって出入国をするかなんてことですね。それがちょっとヒントですけども、ね、クエスチョン4、近代新聞の定義特性。まあ、これはね、調べてごらんなさいということですね。まあ、調べなきゃ分かんないでしょうということですね。テキストにそのものズバリが書いてあるとは思えないというか、ないと思うんですが、まあ、どういう答えが出てくるかね、非常に関心があります。ね。つまり、この近代新聞というのは現代の新聞のことで、例えばそのさっき1回目に出てきたアクタ・ディオルナとかポプロ・ロマニとか帝宝みたいなものですね、あるいは日本でもまあその若干だから瓦版というのはまあ近代新聞なのかどうか、新聞とは違うよねっていう人たちもいるし、僕はまあ新聞の日本における新聞の章やに近いものとして認めても方なんだけど、まあ、意見はいろいろあります。でも現代、近代現代の新聞、つまりグーテンベルク以降に出てくるそのいわゆる、まあ、ニュースシートではもう毎日が一冊になっちゃえばブックシート、ブックになるんだけど、ニュースブックっていうのになるんですけども、バインディングでね、年に10回発行されたら、それを10冊まとめて1回出すとニュースブックって言って、ね、まあ、この辺ちょっとあまり言い過ぎると答え分かっちゃう、答えっていうか、まあ、特性が分かる。まあ、調べてみてくださいですね。はい。次は、そこからだんだんに、まあ、この辺がヒントになるわけですよ、後の話が。ね。つまり、週刊新聞、こういうのがあっちこっちで出てくる。日刊新聞が出てくる。まあ、この辺さっき言ったやつのヒントですよ。ね。13ページのアメリカのパブリック・オーカランシーズっていう新聞があるんですけれども、絵を写真を見なくても、この中で何か気づいたことがありますかということですね。ちょっとヒント言っちゃったけども、日刊新聞の登場で 各国の新聞のことを、まあ、ちょっと紹介してますけれども、ちょっと気づいたことありますか、えってなんていうね。はい、次行きます。それから、14ページは、まあ、これは3回目以降に早いうちにも出てくるんですが、日刊新聞、日本の横浜毎日新聞ですね、右から読むというのは、このぐらいはいいでしょうというです、ね、1871年1月かなってことになってますけどもね、はい、これがさっき15ページは、まあ、先ほど先に紹介したグーテンベルク前後あたりの印刷工房の話ですね。だから今も工房なんていう言葉を使った時に、まあ、あんまり印刷工房って言わなくて、今は印刷所っていうか大日本印刷も今はね ダニ本印刷って 今の名前なんて言いましたっけ今も大日本印刷ですか ねさあと、はい、まあそういうことですね、上下でこれ下だからここでプリンターっていうのは印刷する人っていうけれども、実はプリンティングのプロセスっていうのはこの当時は写植、ね、食事工写植、つまり活字を並べるんですね、一個一個ね、大きい小さいも含めて。それでそこに、要するに凸版ですから、インクをつけてやると紙に擦れるという形ですよね。それを上から押す。プリンティングプレスのプレスって何から加工してきたかっていうことは、元は何ですか？グーテンベルクはそのためにあのプリンティングプレスを作ったんでしょうか？一から。はい、次。これも質問かな。まあ、こんなこれはまあグテンベルクのこんないいプレスじゃないですよ。これはもう後のね、典型的なやつですから、こうすごい装飾がしてあってね、綺麗にしてあるってね。でここのところがまあその後今度は各地に新聞が現れてくるということですね。出現の前なんか変な。からちょっとタイムズなんかが代表的で、まあ今やタイムズがね、まあ、タイムズは大衆紙じゃなくてクオリティペーパーですけれどもということでこういうのがあります。まあ外国ジャーナリズム今年後期やる人はまあ結構タイムズ一本で事業進むかもしれない。それからこの6あたりのことはまあテキストにも書いてありますが、つまり新聞が登場してそれが普及するプロセスっていうのは、何も新聞があの急にねどんどん成長したんじゃなくて、社会がまあインフラが備えたところから、あ、新聞が、読者が、ね、あるいは政治がっていうふうになるわけですね。でこの辺はまあちょっとしたおさらいみたいなもんで、テキストの中にも後に書いてたやつをこうまとめました。新聞も最初の頃の新聞とこう変わってきます。でここで一つまた青い21ページがあって、じゃ あの大衆紙っていうのはアメリカとかイギリスのことがよく知られてますよね。まあ、日本の大衆紙はこれから勉強すればいいんですけども、まあ、君ら大衆紙って聞いてどの名前をね、ブランドをね、連想するかっていうのは非常に興味深いんですが、まあ一般的に言うとね、イギリスのペニープレス、あ、イギリスのアメリカもまあペニーペーパーとかペニープレスっていう大衆紙が、まあ、100万という部数を超えてこう一気に広がるわけです ね。でもどっちが先かっていうか、この質問は何かというとそういうことですね。イギリスとあのどちらが先に大衆紙が出てきて、じゃあ先に出てきたわけは何かということですね、この質問の趣旨はね。からこの22ページはちょっと授業中でまず多分やろうと思いますので、2回目はここまでにします。